皆さんこんにちは、インタビュー真央です。今日は2021年7月1日です。今年の4月から私は師匠橋本力夫さんが開催するコンポスト学校という1年間の講座を受けています。年間20回の講座で、4月から12月までの間、だいたい月に2回ずつぐらいの間隔で行われています。意外と歴史は長くてですね、今年が19回目だそうで、つまり私たちは19期生ということになります。講座の内容は橋本さんが開発したと言っていいと思うんですけれども、堆肥作りと、あと、橋本さんが40年以上にわたって実践されてきた有機農業について学びます。講座に来る人々は多様で、年齢性別もまあ本当にバラバラで、でその来られる場所もどこから来ているのかというのも、京都とか愛知のいわゆる関西だけじゃなくて、関東からも通っている生徒さんもいらっしゃいます。なかなかの全国区です。過去には東北から通っていた生徒さんもいらっしゃったそうです。講座に参加する理由も多様で、いわゆる面白い人々が集まってきています。そんな皆さんに講座についてインタビューをしてみました。スケジュールが10時から4時まででお昼ご飯を挟むんですが、午前中が座学で講義で、午後が実習になっていますが、往々にして延長されがちで、でさらに実習が終わった後もまあなんとなくだらだら居残って、いわゆる放課後状態になっています。で今回はそんな放課後の皆さんを捕まえて、コンポスト学校を受ける理由や講座について思うことなどを語っていただきました。それではどうぞお聞きください。はい、じゃあ行きます。
はい、
じゃあまずは一人目は牧人さんです。牧人さん、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、千葉県我孫子市で農業しております中野牧人です。よろしくお願いします。はい、
じゃあ牧人さんの自己紹介というか、まあ、自己紹介してもらいましたけども、はい、簡単に今何をしているか教えてください。
有機農業で、年間50品目から100品目ぐらいを、作って、飲食店とか一般の家庭に販売して生計を立てております。そうですね、堆肥も徐々に自分で作り始めていて、まあ、今勉強中というところですね。はい、
じゃあ橋本さんのコンポスト学校を何で知りましたか？
僕が農業を始めるきっかけになったのが2007年の橋本さんとの出会いで、でちょっと待ってください、笑っちゃいますよこれこんながっつり音入っちゃった
このまま撮りましょう。はい、どうぞ。
はい、何で知ったかですよね。
そうそうそう、はい、
何で知ったかっていうと、まあ、僕が農業を始めるきっかけになったのが2007年の橋本さんとの出会いで、その時に、まあ、橋本さんのこの話の面白さだったりとか、まあ、農業の魅力をその時に感じて、で、自己流で農業始めちゃったんですけど2008年。
その時さ、はい、牧人はいくつ？
出会った時23で、はい、放棄地を借りたのが24とかですね。で、なんていうか、人に教わるのがあんまり好きじゃなかったので、もういいや始めちゃえで始めちゃったんですね。たまたま始められちゃったので、
うんうんうん、
でまあ何年ぐらい経ちましたかね、13、4年経って、ちょっともう一回勉強し直したいなって思った時に、せっかくなんで、まあ、農業を始めるきっかけを作ってくれた橋本先生のとこで、ちゃんと橋本さんを師匠と呼べるような一度ちゃんとまとまった勉強をしたいなと思って。
はいはいはい、じゃあ結構正式な弟子入りみたいな感じ？はい、
そうですね、まあ、初心に帰るというか、はい、そういうイメージで、はい、
橋本さんのこと面白いって思った、はい、そのどこが面白いの？
そうですね、まあ、僕が最初に、まあ、そもそも農業にちらっと興味は持ってたんですけど、でもまあかなりこうステレオタイプな農家に対するイメージを持っていて、
うん、
まあ、トラクターに乗ったおっちゃんくわえタバコでバーってトラクターかけてるっていうような像ぐらいしか持ってなかったんですよ、
うん、
で初めて大学のゼミ絡みで勉強させてもらったんですけど、最初 の橋本さんからの質問が発酵と腐敗の違いを述べよっていう、まあもう定番ので、大学生4人5人いたんですけど誰も答えられなくて、で発酵と腐敗というのはっていう ところから説明が始まって、でまあ農業はこういうふうにいろんな可能性があるっていうことをこう、まあたった2日間なんですけど、
うんうんうん、
お話しいただいて、まあ、ちょっと実習させてもらって、
うん、
で、まあ、堆肥の仕込みもやらせてもらって、翌日にはちゃんと60度に上がって、あ、
すげ
ー、これ面白いな、単純に面白そうだなと思って、これちょうど就職活動をドロップアウトしてたんで、これなんか面白いかもなっていう、まあ興味を持ったっていう感じですね、はい。
コンポスト学校始まってもう何ヶ月か経ったんだけど、
はい、
どうですか、なんか、
はい、
どんな感じですか。
ですね、まあ再度初心に帰って勉強したいっていうのが、うん、まあ一つの動機だったんですけど、もう一つはちょっと煮詰まってきてたんですね。自分のやるべきことがちょっとどうするべきか、どっちに行くべきなのか、そんな中で、まあ3ヶ月ぐらいですか、通って調子いいですね、はい、
なんかこうやりたいことクリアになってきた、
こんがらがってたものがだいぶ整理されてきて、でまあいろんな人と話もできて、
うんうんうん、
だいぶあのいい効果になってます。
へ、
はい、月に2回でまるでカウンセリングに通ってるかのように。
そうなんだ、はい、まあ、居残り組の牧人さんとしてはは
い、
そうです。じゃあ、はい、これからこうこんな風なことが学びたいみたいな希望みたいなありますか。
そうですね、堆肥者を年内に始めたいと思っているので、まあちょっとまあ中間テストが終わったあたりから
テストあるんだよね。
ありますね、中間テスト終わったあたりからも徐々にこう今度は具体的な話を詰めていく、で僕も授業の受け方はその具体的なランニングを目指して情報を拾っていく、
うん、
でまあそれを人に伝える場合はどういう伝え方があるかっていう、ちょっとこのより、オフェンシブに授業を受けられればいいかなと、
攻める、はい、攻める牧人、
はい。
じゃあもうコンポスト学校に来る目的はかなりはっきりしてるってことだよね、はい、自分の堆肥立てて、ね、はい、その運用するための
そうです、ね、
ノウハウを学べるだけ学ぶ、
はい、そうですね、あと、まあ、元気になりたいっていう
の。元気じゃないの、
は
い、
元気じゃちょっとあんまなかったんで。
元気そうだけど、
いやだいぶ
ここだと元気なのもしかして。
そう、まあ、だいぶでも良くなりました、
良、
はい、
かったです。はい、はい、以上牧人さんでした、
はい、ありがとうございました。
やばい、そうか、はい、では、2人目は彩香さんです。じゃあ彩香さん自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、彩香です。いきなり笑っちゃった。
そうだよね、彩香ちゃんは何をしている人ですか。
はい、夫の農業を手伝っています。
それだけじゃないよね、アーティストだよね、うん、そこのとこ言って。
最近、あ、そうですね、もともとは、まあ、実家が窯元だったっていうのもあって大学で陶芸を学んでいて、でそういう畑にすごくちっちゃな薪窯を作っていて、そこで素焼きのテラコッタの彫刻とかそういうオブジェとか、そこで一回焼いたのを実家の窯でもう一回焼いて器を作ったりして、野菜と一緒に出店で販売したりとか。
え、野菜と一緒に
そうそう
焼き物も売るの。
道端でいきなり焼き物売ってるみたいな感じ
なんか、あとさ、
はい、
ダンサーでもあるよね。
あ、ダンサーは最近、うん、 あんまり家で自分で踊るぐらいしかやってないですけど、もともとは新体操の選手をやってたので、その流れで、
はい、
高校みんな進学する頃は自分はダンサーの先輩もいたので、そういうなんか、うんうんうん、修行というかみんなニューヨークとかに留学してたりとかして、はいはいはい、まあどっかしらに行ってダンスやるんだろうなって思ってたんですけど、うん、ちょっとたまたま一緒のチームの子が美大受験するから一緒に夏期講習おいでよみたいな感じで、
うんうんうん、
でまあいつかは焼き物をやることになるだろうなって思ってたんですけど、思ったより早いタイミングだと思って、まあでも、
うんうんうん、
そのまま
やってんだ。
トントンって大学受かっちゃって。
すごいよね。美術系の大学って大変じゃん。
いや、なんかたまたまラッキーだったんですよね。
うん、じゃあ話を元に戻して、あやかちゃんがコンポスト学校に来ている理由は何ですか。
はい、うん、あ、はい、それは、まあ、その農業を一緒にやってる夫が、
はい、牧人さんですね。
そうですね、牧人さんとは。まあ、これまたちょっと脱線しちゃうんですけど、あの親同士から の, あの幼馴染なんで、
すごいよね、子供の頃から知ってる人と結婚してるんだよね。
まあなんだかね、でも初めて会った時は絶対この人とは結婚したくない。
だって初めて会った時ってそれ子供の時でしょ。
あ、まあ、2歳ぐらいですけど、
その結婚とかいう話じゃない
だ。小学生とか中学生とか高校生になってて、特に高校生の時とか、うわこういう人はちょっとなって思ってたんですよ。
で、はい、これ流していいのかな。
分かんない
。なんかマキトショックってなりそうだよね。
いや知ってます、知ってます。全部多分知ってるんですけど。
はい、
でも、もうなんかそのちょうどマキトさんが大学生の時に橋本さんのところに行って、はい、行った多分年のお正月とかに。そのすごいテンション高くその橋本さんっていう人に、
もうすごい人に会っちゃったみたいな感じ、
農業は知的だったみたいな感じで、なんかすごいテンションで喋って、
あマジックにかかった。
すごい、あなんかすごい楽しい体験をしたんだなと思って、はいはいはい、まあ、でもそれをきっかけで、なんかそれまでなんか何やりたいのかふわふわしててよく分かんなかったんですけど、農業系
もこうビビッときたものが、
まあ、ビビッときつつ、まあ、その友達がたまたま耕作放棄地を借りて一緒にやろうみたいな話が、
はい
はい、その大学卒業ぐらいのタイミングであって、
うん、
でその元々誘ってきた彼はスケボーパークを作りたかったんですけど、はい、その横でジャガイモ植え始めて、
はい、
っていうのをまあ一回見に行ったことあったんですよね。そしたらもう全然なんていうかボーボーの草むらの中にチロッと埋まってるって感じで、はいはいはい、これは農業になるのかなってちょっと思ってたんですけど、でもそこの風景が一面遊水地なんで、
うん、あそれ今の阿鼻子のとこ、
今のその阿鼻子の土地が初めていた時にその私出身神奈川なんで、うん、こう山に割と視界の 80% ぐらい山がいつもあるみたいな、はいはい
は
い、
鎌倉だっけ、
鎌倉、あ、うんうん、住んでたのは逗子なんですけど、はいはい、そ高校も鎌倉近辺だったんで、
うん、
その海はブワーって開けてるんですけど、うんうん、そういう開けた風景に慣れてなかったんで、初めてその国道沿いからこう遊水地に降りていくときにブワーって青い稲がふさふさふさって、
はいはい、あじゃあ風景はめっちゃいいっていう感じ、
すごいちょっとそれの地平線だみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと感動して、でそのまだちょっと畑にもなってないエリアもうなんかすごくいい感じの場所で、
うんうんうん、
であここ窯置けるし
窯、
はい、窯置けるし、
はい、
ま食べ物の手伝いながらできるなって、
うんうんうん、しめさんが横に来ました一輪車で、
すごい全然長く長く喋っちゃった
で、なんだっけ、
それ
で、そうそう、それでコンポスト学校に来てる理由はだよね、
うん、そうそう、そのテンションがこうやって行動まで引き起こしてるんだと思って、あんまりその、まあ、自分でも言ってますけど、
うん、
物事が続かないっていう人がこんなに続いて、うんうんうん、何とか続いてるっていうのはやっぱ何かが あったんだろうなと思って、そのきっかけになってる橋本さんという人はどんな人なんだろうっていうのはずっと気になってたんですよ、はいはいはいはい、どこかに引っかかっていて、う
ん
う
ん、でもコンポスト学校の前にも会ったことはあるんだよね。
あ、一回だけその、うん、何の時か畑に来てくれた時があって、
あ、はいはい、
あの鴨志田、
はいはい、鴨志田さん
と一緒に来て、で、まあ、その時もああここ肥料多すぎやな
って
、
ね、
ソルゴ
肥料が多いって
ソルゴで抜かなとかって言って、はいはいはい、おーなんかそんな一瞬見ただけでわかるんだ。
確かにね、あれびっくりするよね。
で、
まあ、みんな何かでドギモを抜かれてるよね、
うんうん、なんかそれはどこを見てるんだろうみたいな。その、まあ、でも私たちも、そう、私は全くその農業の知識はゼロなんで、まあ、牧田さんがこうするって言ったのを手伝ってて、でもなんかちょっと調べてこうじゃないって言ったらまあこうしてぐらいのものだったんで、
うん、
なんかこう生育障害とか出ても、例えば一畝で出てもあもうこっちはダメだみたいな、次はこっちだみたいなぐらいもう目まぐるしすぎて原因を追求したりとか、そういうことが時間的にも余裕がなくてできずにいたんですけど、それをなんかはやってバンバンバンって決断できたらすごい変わる、
確かにね、
だろうなと思って、でその秘密を知りたい、
はい、知りたい、それでコンポスト学校に来ている。
そうですね、まあ、あとはその味のこともずっとよく聞いていて、その橋本さんがあの出していたほうれん草だったかなんか葉物の味をその、
はいはいはい、
あの納品した時に、あこれ鶏粉入れたでしょってすぐバレちゃった事件みたいなの
を、なんか
聞いた時に
そこまで言い当てて、
うん、なんか使う人もそんなに分かるっていう世界があるんだって、和食だと思うんですけど、だから、まあ、そういうなんて言うんですかね、職人のやり取りみたいな感じが、はいはいはい、まあ、うちも父が職人なんで、
うん、
なんかそれものづくりに対する姿勢とか、うん、そういうのにも、うん、通ずるのかなというか。
なるほど、あ確かに本当ものづくりだよね、
うん、
なんか農業者っていうよりこう芸術家の人の感覚に近いかもしれないよね。
なんか近いかもしれない
な、なんかそのこう鋭さというかね、
うんうん、その、まあ、センスだっておっしゃ
ってますけど、ね、確かに、でどうですか、こう 2,3 ヶ月経ちましたけど、うん、なんか自分の中でこれは学んだとか、うん、こういう変化がありますとか、うん、
いやなんかもうまさにそのセンスの世界をこう肌で感じられるというか、その
じゃあなんか彩香ちゃんはやっぱアートの人だと思うんで、
うん、
その辺の感覚ですごい捉えてるんだね、
うん、あなんというか、まあ、ここに来る時に、まあ、本は読ませてもらっているので、うんうんうん、情報としては、情報としては知っててもやっぱりイメージとして体験として入ってこないと具体的にこの、はいはい、こう肌で、
うん、文字平坦だよね、あの本であの橋本さんのああいう感じが伝わってこないじゃん、
やっぱり
こう柔らかくなってるよね、
なんていうかもっとなんていうんですかね、染み込んでくるというか、
はいはいはい、
そのでやっぱりこの代謝の中でちゃんと切り返したり体使ってでそれダメやなみたいな感じであこの匂いがダメなんだとか
はいはいはいはい、はい、そうだね、
五感の使ったその判断基準っていうのが本で見てても多いので、分かんない
よね、
これはもうやっぱり行かないとわからないなって思ったのも大きいですし、あとやっぱりその先生のこの様子全体を見ないとどういうふうに植物とか堆肥の扱いとかも感じてるのかっていうのはその挙動というか、
うんうんうん、
なんていうんですか、立ち振る舞いというか、そのどの辺を掴んで匂い嗅ぐのかとか、
はい、
そういう感じとかがやっぱり実際にその人を見ないとその人がどういうふうにどこをこう見てそのことを言ってるのかっていうのがリアルに感じられるというか、
うんうんうん、
なんかその考える起点となってるエッセンスというか、うん、なんかそういうのを やっぱりそばで感じたいというか。
うん、高内健太郎さんです。
こんにちは。
じゃあ健ちゃん自己紹介をお願いします。
坂内健太郎です。京都の南山城村で
背が高いよ。
週の新規週のしてもう9年目なんですね。長い超低空飛行で畑3単ぐらいと田んぼ3単ぐら
い
やっております、
はいはい、健太郎が橋本さんのことを知ったきっかけは何ですか？
わずかで、
うん、
隣のわずか町っていうところで、
はい、
セミナーが割とやってくれてて、
うん、
その中の3日 ?3 回連続講義ぐらいのを1年半ぐらい前かな、2020年、19年、
結構最近の話、
最近、
うん、
に全然橋本先生の名前っていうのは名前ぐらい知ってたかな、
はい、
まあ、どういう方かっていうのも全然対比っていうのも知らなかったし、それで、まあ、たまたま受けてのきっかけです。
はい、じゃあ、橋本さんの話を聞いて、で どの辺がこう印象に残りましたか？
あの畑で綺麗な水を作るっていう、多分コンセプト、畑で綺麗な空気を作るとかっていう、
はい、
っていうコンセプトがあって、それに沿ってその完熟堆肥を作ったりだとか野菜作りとか、まあ、その他諸々の活動っていう幅広さを知って、
うん
うん、コンポスト学校っていうのがあるんだったら続けて勉強したいなっていうのがきっかけです。
うん、じゃあ、コンポスト学校に来てみて、うんうん、まあ、3ヶ月ぐらい経ったんですけど、どうですか？
ちょっと僕の
そうだよね、そうあの健太郎の場合は去年実は受講していて、そうそう、
2020年度の受講生スタッフなんだけども、
ね、
後半怪我をしてしまって、
そうだよね、
半分ごっそり中間テスト終わったぐらいかな、
はい、
だ結果まだもらってないんだけども中間テスト終わった直後に怪我して、
はい、
で 休んで終わってしまう、2020年度が終わってしまって、でそういうね、まあ、いろいろ事故の報告とか今後の話とかを橋本先生とお話ししてる中で、まあ、今年度も来ていいよっていうふ
う
にお計らいというかお許しをいただいて、だから今ね、ちょうど3ヶ月経った段階です。
どうですか、その、まあ、去年も含めてすごい、まあ、勉強になってるなとか、そういう感想ってどんな感じ？
まあ、自分で完熟堆肥とかも作ってて、
うん、
もう全然うまくいかないっていうのが、
はい、
ある一方で、まあ、今年の、ね、皆さん本当に熱心で、
うん、
めちゃくちゃ質問するし、
うん、
議論も深まるし、
うん、
だからもうなんかすごく刺激を受けていて、
うん、
もう こんななんかね、
うんうん、
発酵乾燥だっけ、はい、なんかもう中途半端なカスなんか堆肥のカス作ってたら、これはちょっといくらなんでもね、コンポスト学校の受講生としてはあかんなと思って、
うん、
ちょっと本気で
やる計画
を今作ってます。はい、
そうなんだ。だ
もう今すごく刺激を受けてます、周りから、
はいはいはい、周りの他の受講生の生徒さんとか、
うん、
どんな感じですか？
どんな感じ、
はい、なんか面白い人が多いよとか。
あ、それは毎年、まあ、もう去年もそうなんだけども、
うん、
去年も面白かったし、
うん、
今年もまた面白いし、
うん、
だからね、あの来るのが楽しいです。
そうだよね、
うん、
確かにね、こうやっぱり、ね、何回も何回も同じ人に会うから、
うんうん、
独特のこうね、
そう、連帯感なんか分からんけど
仲間意識みたいなのが出てきて、
うん、
まあ、それも面白いし、
面白い、
大人になってから学校に来るっていうのが、ね、こんな面白い
ね、一生懸命勉強するっていうね、
うん、本当だよね、テストもありますし、うん、
テスト今日悪かった。
あ、本当？
今日
なんで
2年間も受講してこれかって先生
言ってたよねひどいこと言ってたよね。
いや本当に前回はちょっと遅れてきたんで、
うん、
わーってやってしまったから。
ああ、そうかそうか、前回ちゃんとフルにやってないってことか、
草刈りを、うん、
そうだそうだ、
うん、地域の草刈りがあって、
そうです、
ね、遅刻してしまったんです。
はい、 じゃあまあ今後学んでいきたいことみたいのってありますか？自分で堆肥作ってるんだよね。
まあそれも畑で実際使っていきたいし、
それってさ、自分の畑に使うためにやってんの？
今は
でも将来的には
ね、行けたらいいけどちょっと場所がないので。それは
それは何、堆肥を作って堆肥を売ろうとかいう話、それとも地域の生ごみ堆肥をこうやりましょうとか、なんか方向性とかあるの？
堆肥を作って売ろうっていうのは
ありますか？
もう本当にどういう、ね、計画か分かんないけども、
でもできたら売れちゃう
もんね。できたら売りたいし、まあ本当にちょっとこれは言い過ぎかもしれないけども、ね、橋本先生やってること全部やりたいなっていうのは。どっかでコンポスト学校とかもね。
あ、マジでやる、
やりたらいいな。いや、それは全然まだ、
そういう人いるもんね、何人かすでにね、もう完コピーみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、はい、なかなかだ、まあ、そこまではまだ全然、当然ね、あかんけども。
いやいやいやいや、ぜひやってください。
まあ、本当に、
はい、期待してます。
ありがとうございました。
くにちゃんです。くにちゃん、自己紹介お願いします。
はい、和塚、京都府の和塚町というところから来ています松村くに子です。
はい、くにちゃんは何をしている人ですか？
和塚町の役場の外郭団体で、そこの農園担当で、主にハーブの栽培とかハーブの商品開発の担当をしています。
ハーブってどんなハーブ育ててるの？
もう20種類は常にあって、で、和塚町って宇治茶の主産地で、で、まあ、そのお茶とハーブをブレンドしたこのオリジナルのハーブティーを作ってまして、まあ、和塚茶をちょっとでもこう広めるために、でそれに見合うようなハーブを育ててる。
じゃあお茶ありきのハーブなんだ。
あ、そう、初めはそんな発信です。それがだんだん、
橋本さんのことはどこから知りましたか？
その初めに農園 に所属した時に、まあ、有機ジャスを取って葉物野菜を栽培してたんですけど、その時の一緒に仕事してた人が、まあ、土のことを勉強したいって言うと、もうそれだったら橋本力夫先生だよっていうことで、でちょうどセミナー、いろんな勉強会を開くっていう、まあ、そういう授業もあって、でその時になんか呼びたい先生いるってこう聞かれたもんで、で、あ、じゃあもう橋本先生お願いします、っていうところからです。
ね、なんかわずかの人たちは、まあ、橋本さん定期的に呼んで講習受けたりとか、あるいは橋本さんの家に来て講習受けたりとか、すごい熱心というかしてるよね。
そうですね、多分なんかみんな橋本先生が好きみたいな、そういうオーラはすごい。
そういうことだよね。本当それは感じますわ。どういうところが好きなんですか？本人通ってきましたけど、今
通りましたね。いや、マジですごい先生だと思うんですよ。なのに気取ってない。で、なんかこうやっぱりその技術を、なんていうんですかね、惜しみなくオープンにしているところと、まあ、第一にその人を育てないとっていつも言ってはるところがすごいなって、でそういうのに甘えながら、いろいろ教わってきたという感じです。
松川町ってこうもう本当に町ぐるみで橋本さんのやっていることを取り入れようっていうことだと思うんだけど、どうですか、進んでますか？ガンガン、
ガンガンかというと じわじわな感じです。
でも代謝小さいけど立ててるもんね。
ええ、まあ、超ミニミニ対比者。
え、何ですか？
それは何でしたっけ？
これどうぞ、雨になったらやばいよ。
あ、
どっか抜きたい。
はい、
箱の方。
ちょっとこれが終わったらお茶に行きましょうね。行かないと。
はい、そうしましょう。
あ、もうダメだ、音が。ちょっと一回止めていい？
はい、インタビューがですね、橋本校長のそのいきなり間近でローダーを動かし始めるという、インタラプションにより中断してしまいましたので、次回のインタビューは、邦子さんのインタビューの続きからまた始めたいと思います。収録はスマートフォンを使って行っていますので、周りの背景の音とかも入っていますが、それで、まあ、コンポスト学校のその雰囲気、臨場感みたいなのが伝わればなとも思います。コンポスト学校、一言で言うとすごくもう面白いです。大人になってから学ぶっていうのはとても意味のあることだなっていうふうに思います。子供の頃はやれって言われたことをまあ渋々やっているわけ でなかなかやっぱそういう風な態度での勉強っていうのは身にもなりづらいというか、私自身はそういう勉強が本当に苦手だったので、ただ大人になってから勉強するっていうことはもう自分が本当に学びたいことをおそらく自分のお金で学びに来るので、そういった姿勢がもう全然違うなと感じます。で、そういう非常に積極的な姿勢で臨んでいる人たちと共に学ぶっていうことにも大きな意味があると思いますし、まあただ学校に通っているというよりも一つの何かもう少し大きなものに参加しているというか関わっているっていうような感覚があります。はい、今後もすごく楽しみです。あとですね、最近、ポッドキャストの小脳ラジオさんという番組でファーマーズイングリッシュというコーナーを始めてみました。で、こちらも合わせてお聞きください。詳細は概要欄で。それでは次回もお楽しみに。